こんにちは、遠藤良久の運気向上プライマフォアです、今日もあなたの心が、真実に、世界の真実に向き合って、その真実とともに生きていかれることを、願ってフォアを配信したいと思います。無行事教の続きになりますが、相変わらずですね。だけどこの次のところは何て書いてあるかっていうと、お釈迦様は、無害の代碑を持って三害を考案したも、無害の代碑、無害って蓋のない、もう大いなる碑は悲しいという字を書きますけどね、もう本当にもう限りがないほど、まあ、そんな慈しみの心ね、あの人々の一つ一つのこう痛み苦しみが自分の痛み苦しみとして感じるほどの蓋のないっていうのはね、無害の代碑、蓋のないっていうのは、あ、ここまではやれるけどもこれ以上できんわとかね、私なんで人のそういうのは全然ないわけです。もうどこまでもどこまでも、人に寄り添って、人の悲しみに寄り添っていく心を無害の代碑と言います。で、思って三害を考案しても、三害っていうのは、地獄からですね、それから天上界の本当下の方まで、まあ、3段階に分けてね、まあ、やっぱり、ね、あの苦しみが ある世界ですね。天上界の下の方、色界とかね、まあ、形がもう割とはっきりとそっちに取られがちな方ですね。天上界の苦しみってのはね、天人五水といってね、まあ、寿命は非常に長いんですけど、なんか250年とかそんなことになったかな、まあ、要するに天上界でも、まだ生き死にのある世界ですから、やがて寿命が尽きてくる、まあ、そうするとね、五水といって5つ衰えてくるんですね。まあ、頭の冠がこう萎えてきちゃったり、なんか体がこう臭くなったりするっていうのもあるらしくて、でみんなこうそれまでちやほやしてくれていた寺社たちがみんなどっか逃げちゃって、ね、天衣無縫っていって素晴らしい衣も汚れてしまって、でまあその時になって、まあ、天上界 その死ぬ一瞬の苦しみは地獄より大変だなんていう、そんな説もあるぐらいで。面白いことにね、やっぱり非常にこう大きな成功を収めた、まあ、人間界でね、非常に大きな成功を収めた人ほどやっぱり死ぬと寿命が近づいてくると、こう苦しむっていうことがありますよね。非常に死ぬのが怖くなってね。で逆にこう精神病院で20年壁に向かって過ごしたような方が、亡くなる前はパッと普通に戻って、皆さん人々に感謝して穏やかに死ぬっていうこともあります。高村光太郎のね、知恵子賞っていう詩があるんですけど、まあ、知恵子さんという奥さんが、亡くなる、まあ、精神病を患っていたんですけど、亡くなる直前になって、千恵子は元の千恵子になり、隣、生涯の愛を一瞬に傾けたっていう、その詩が書いてありますね。まあ、ですからお釈迦様はそんな天上界のね、人々の苦しみのことも思って、公愛したも、もう本当に憐れんでという言葉が、ね、ここに出てきます。でそれに続いてね、だからこの世に現れたお釈迦様ね、宇宙大霊が人間として、人間の肉体を受肉して、そしてまあ現れた、そして道の教えを道教を光遷して、故に世に出向して道教を光遷しって書いてますけど、道の教えというのは要するに、まあ、悟りの道を教えられて、それをまあ開いて、光を持って開いて、 まあ、群毛を救うってね、まあ、そういった衆生を、まあ、救うに次の言葉が面白いですね。真実の利をもってす。真実の利ですよね。真実の利益、利益の利。まあね、2つがあって、不都合な真実と、それから都合の良い嘘。で、都合の良い嘘っていうのは、これまで通りの自分でいられるということが前提ですから、あなたは今のあなたでいいんです、何も変わらなくていいんです、なんていうね、甘い言葉をこう支えてくれる。あなたはそのままで素晴らしいんです、何も変わることはないんです、変わらなくていいんですって。そんなこと言ったってね、人は日々どんどん肉体的には劣化していくわけですし、これも砂時計の中に、砂時計があって、そんなようなものですからね、人生はね。これ人にとってはね、やっぱり不都合な真実なわけです。で、あんまりこれをこう、この前提だけど、真実を前提としないことには、何がその人にとって利益になるかっていうのはわからないですよね、はっきりと。だから、いくら物をかき集めたり、物質的に豊かになったりというか、まあね、貯金通帳の額が増えたところで、砂時計の中にいるわけで、まあ、本人はね、一生懸命その不安だから、そうやって物を集めたり通帳の額とにらめっこしたりするのかもしれないけど、本当に不安なのは砂時計のように命がなくなっていくというこの事実ですよね。で、それを前提にして真実の理、本当の人にとっての理は何なのかっていうことを、説くのがその道の教えなわけですよ。いや、確かにね、刻々と命はなくなっていくかもしれないけれど、だけど永遠に変わらない世界に、いや、むしろ永遠に変わらないんじゃないですよ、永遠に刻々とより光り輝いて、まあ、素晴らしく豊かに嬉しくありがたく、もう喜びが増えていく、そういう世界があるんだっていうことを、砂時計死刑宣告とは真逆のね、新しい日々瞬間ごとに光が輝いていく世界っていうものを教えてください、教える、その道の教え、これを開いてくださったということで、光線し光、光を持って、まあ、開いたという、そういうふうな意味なんですね。ですから、砂時計のように失われていくっていうことも事実であれば、その真逆の世界にがあるっていう、真逆で、まさに無限にこう光が増え、豊かさが増えていくっていう世界もあるってことも真実だし、それを、実際に体現していく、それをもとに生きていく方法があるってことも真実だし、ただしそれは完全にこう今ある物理的な真実、事実というものに向き合う必要があって、その向き合うということを避けるから、この恐怖でもって逆にそのかえって物質に執着してしまうということが起きてますので、起きがちですので、でそこからそれを捨てて、その光の世界に飛び込んでいく、それによって恐怖だったものが安心に変わり、貧しく溜め込んでいたものが豊かに人々との共有に変わり、私見てとか、私欲しいとか、そういう私私っていうのから、まあ、そんなものが抜け落ちて、ただ温かい、まあ、愛と光にこう満たされていく、そんな存在になっていく、 で、それは可能なんですね。どうかあなたもね、そんなふうな愛と光と、穏やかさ、平和に満ちた、存在として、生きていかれますように。またその中から豊かさを人々と分かち合い、喜びを人々と、分かち合っていかれますように。